熱血
人体塾超ええやん。
みなさんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役長田修さんです。お願いします。
はい、今日は会長。
今日会長ですか。
いいね。
いいですね。いいお返事でした。あの祇園祭りがですね、はい、クライマックス、いよいよ、
ね、
明日11日山鉾巡行、
うん、そうですね、
行われますね、はい。まあ、京都の街も今は祇園祭り一色といった感じ で、
そうです、ね、
浴衣姿の方の、ねね、祇園祭りも、
まあ、全国からですねこの祇園祭りを見にですね、来られますね。
ね、本当にすごい人手になりますからね、はい、
そうですね、
毎年。
もう僕も 3年ぐらい前かな、市場通りをですねこう歩行者天国で歩けるんで、
はい、
でいっぺんあの家内と一緒に行ったことありますね。すごい人ですね。
そうですよね。
もう人で人で疲れるというか、引っ張ってる方は結構バイトの人が多いですね。
あ、そうなんですか。
バイトの学生さん多いですよ。外人の人も結構いましたしね。
あ、外国の方やっぱりこういう日本の、
そうですね、
お祭りっていうのはね、
なんか参加することに意味があるということなんで、たくさんあの引っ張ってられましたね。
もうでも京都代表する祭りですから外国の方にも知っていただきたい、ね、
そうですね。僕はまあ暑い時期のこの祇園祭りよりもむしろですねやっぱりハモを思い出すというかですね、ハモ料理を、
食の方へ行きますか。
食ですね、やっぱりハモしゃぶとかも抜群美味しいね。
あ、いいですね。
あれはハモしゃぶはうまいですな。ハモの棒寿司とかね、ハモの煮こごりね、ハモの落とし、あ、まあ美味しい。
いいもの食べてますね。
いいもの、これはやっぱり夏場はですねやっぱり骨切りをこうしたですねハモはやっぱりうまいですね。白いですねその身がですねガッとこう湯に湯を通して冷たいところへ、冷たい氷水入れるとこうパチッと弾けたようにですね、
美味しそう。
これを梅肉で食べる、
あ、いいですね。
夏場はこれが最高やね。
もうよだれ出そうなってきますね。
うまいですな。寿司もこのねハモのこう棒寿司ね、はい、鶏をタレつけてですね美味しいです。京都は特に生きててよかったなと思うぐらい美味しいですな。ちょっとオーバーかな。
まあそういう方もいらっしゃるでしょうしね、はい。まあ、でもやっぱり暑い中お祭りに行くのが好きだっていう方もねいらっしゃるでしょうから。
そうですね、若者はやっぱりね、そういうところへ参加していただいて汗をかいて多いんですね。祇園祭りを堪能していただければありがたいなというふうに思います。
はい、はい、明日のクライマックスもねぜひ堪能していただきたいと思います。
はい、
さあこの番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、百万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。熱血
人体塾超ええやん。
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ今週の熱血交友録ですが、ゲストに清水光一郎さんをお迎えしています。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、
どうも。
さあ今回は清水さんをお迎えしまして、高齢者の住宅問題というテーマでお話を進めていきたいと思うんですが、
はい、
ちょっとプロフィールも伺っていきながら、まずは、はい、なぜ塾長と清水さんが接点があるのかというところをお聞きしたいんですが、
はい、私ところですね12年ぐらい前に老人ホームをですね、特別養護老人ホームを京都市からの依頼でやったんですけど、その時にですね、はい、ちょっとご相談で設計事務所さんとお会いしてですね、その時に先生を紹介いただいて、それからまあずっとなんやかんや言いながら、はい、先生も気さくな方なんであんまり肩残る人かなんからね はい、気さくな人ですから、まあ、ずっとお付き合いさせていただいてるんですが、ありがとうございます。
はい、どうも。
清水先生はお医者さんで、はい、
そうですよ、こう見えても医者なんですよ。
こう見えても見えませんか。
いや、もう風格漂う感じがありつつ、でも笑顔がなんだか塾長とつながる朗らかな。
そうですよ、もうそれも特別なね、脳神経外科というか、なんか特殊なんですね、難しいですね、その外科の先生なんでね、はい、素晴らしい先生なんですよ。はい、
ありがとうございます。
え、塾長とはじゃあどれぐらい長くお付き合いされていることになるんですか。
だからもう十何年になりますね。15年ぐらいにな
るんじゃない。15、16年、塾長がそのあれ、ね、特別養護老人ホームやるもっと前だから、その設計段階とかやろうかいう段階で、はいはいはい、設計技師さんから僕もそのそういう医療とか介護、特に脳外科の医者やから、どんな風にしていけばその介護するのにあのいい環境の特別養護老人ホーム作れるのかなとか、いろんなそんなことで、まあ設計事務所さんの所長さんの紹介であって、もともともちろん伏見ですからあれなんですけど、でも近所でこんな人やはるんやということで、そしたらものすごくこう熱い人やから、同じ作りにあったらええもん作りたいんやと、もう、まあ、もう再三度外視でも入所しはる人に喜んでもらいたいもん作りたいんやという、まあ長田さんのその心意気にですね、ええ人やなと、これは僕も頑張って協力しようということで、そこからもうお付き合いして、もうあとはもうそのことだけではなしにですね、時々食事をしたりして、まあ、これからのあれはどうさなあかんとか、まあ、そんなことをいろいろ話し合うようになって、まあ、ちょっと僕から言うとこがましいですけど、長田社長とはもうさんとはもうその親友という、そういう感じですね。
親友ですよ、
は
い、
ほん
まに、まあ、いや年上なんです
よ。実は見かけもそうかもしれませんけど、
お二人とも若く見えますが。で、あのそのキーワードの中にやっぱり高齢者のための取り組みっていうところでつながった部分があると思うんですけれども、はい、その高齢者の住宅にまつわる問題としてはどういったものが多いんでしょうかね。
そうですね、やっぱり高齢者の方にとってそこをずっと例えば住み続けるという住宅というのは、まあ基本的には最後までできれば住み続けたい、そこで一番心配なのはやっぱり病気をした時、あるいは介護が必要になった時、はい、医療と介護がその住宅についてるかどうかということですね、はい、そういうサービスが、それはやっぱり非常に大きな、問題ですよね、
なるほど。あの清水さんご自身は社団法人全国賃貸住宅経営協会という団体にも関わっておられるので、そういった住宅関係にもつながっておられるんですよね。
そうですね、衆議院議員時代にもですね、賃貸住宅の議員連盟というのがありましてね、はい、やっぱりこれはつまり住宅を提供される人も健全な経営が必要だろうし、また、はい、賃貸で借りられる方も、その人たちが快適な形でですね、健全に借りられてというようなことをですね、進めていくということで、この全国賃貸住宅経営協会というのは国土交通省が認めた唯一の、民間での社団法人なんですよ。そういうことで、いわば住環境をどうしていくかという提言をしていただいたり、例えば経営の安定化なんですをが最大の目的ではあるんですけども、借りられる方の権利というか、そういうことも利便も考えられて、例えば賃貸住宅については消費税かかりませんよね、そういうこともやはりこの全国賃貸住宅経営協会が働きかけをされて実現したと、そういういろんな社会的な働きをされて、それを応援してですね、そういう要望を実現していくために応援する議員連盟の僕が幹事をしてたと、そういう関係ですね。
経営する側も、そして借りる側にとってもより良い環境を与えるためにサポートしていく、
どちらかがいいっていうのは本当はありえないんですよね。当然経営も安定していかなければいけないし、そしたら借りてる方もその、が守られる権利も守られる、でも経営者の方がですね、もう倒れかけたら補修だってできませんよね、やっぱりいい住宅を提供していくためにはお互い その環境が整備が必要だ、そういうことですね。
塾長は経営される立場にいらっしゃる、
はい
わけですけど、を管理される場にいらっしゃるわけですけれども、の目から見てやっぱり高齢者の住宅に関わることっていうのは、もうこれまでも放送の中で ねお話しいただいてましたけれども、やっぱりいろいろと考えるところは塾長もおありなんですよね。
そうですね、もう少子高齢化っていうのは日本の国としてはもう避けて通れない現実なんで、この高齢者の皆さん方がですね、国家のために今まで一生懸命やってこられたと思うんですけども、やっぱり充実した毎日を過ごしてもらうという意味では、その賃貸住宅の中 です、ね、今までこう年いった方はどっちか言うたらこう嫌がってたんですね、だけどそうしたことも入っていただいてですね、やっぱりいいマンションライフを過ごしてもらいたいという思いは非常に強いですね、
ハード面ではね、当然そのフラットであるとか段差がないとか、はい、トイレが仮に要介護になっても車椅子で入れるようなものがあるとか、そういう建物的なもの、はい、ハードの部分も非常に大切ですけれども、はい、先ほど申し上げましたけれども、やっぱりソフトの部分、つまりそこに医療や介護がどういうふうにして提供される体制になっているのかとかいうことをしっかりサポートしていけば、そしたら高齢者の人が、まあ、いわばその住宅をですね、最後まで使うことができるということになると思います。そういう面でですね、やっぱり長田さんと一緒になってですね、考えていくということに、いつも情報交換しながらね、どうしたらやっぱり、入る人、高齢者の人に喜んでもらえて安全で安心してもらえるような住宅が提供できるんや、だこれはこうした方がいいんちゃうかということをいつもやり取りしてますね。
はい、安全で安心というところで、高齢者の方にとってはやっぱり介護、医療というところはやっぱり重要なところだと思うんですけれども、高齢者用のマンションのお医者さんとの提携のシステムなんかもあるんですよね。
そうですね、だからその例えばまず、例えばそのすぐに訪問看護、例えば看護師さんがすぐに来てもらえるような体制を整えておいて、はい、そして看護師さんからまたそのお医者さんの方にですね、お医者さんに来てもらう必要があれば往診をしてもらうとかですね、はい、そういうことも含めて、で必要があればその入院治療もしてまたそこに戻れるという、そういう連携ですよね。これからはまあ連携が大事だと思います、はい、つまり程度によって、例えばそのどうしてもやっぱり住宅で困難であれば施設を利用する、例えば老人保健施設もあるし、佐田さんもやっておられる、まあ、特別養護老人ホームで過ごすということも必要だろうし、うん、まあ、そういうものをうまく組み合わせていって、それが例えば家族だけが要介護の人が出たら家族がもう本当に疲弊してダメになってしまうと、はい、家族全体が不幸になるということではなくて、はい、やっぱり社会がみんなで協力し合いながら、その要介護の 人が、まあ、いわば私がいるためにもう家族に迷惑かけて、もう早く死んだら方がええんやと言ってもらうような日本はやっぱおかしいと、やっぱり長生きして体ちょっと不自由やけど孫の顔もひ孫の顔も見れたと、これはやっぱり嬉しいことやと思ってもらえるような体制を組んでいくことが大事だと思うし、そのことを、まあ、長田さんと一緒に、まあ、実際提供される人と、僕は病院の医者でもあるし、病院を運営する立場にもあるし、はい、それ一緒にコラボレートすればもっといいアイデアが出てくるのちゃうかと、そんな感じですよ、
塾長もやっぱりもう老人ホームを設立されたりと、はい、本当に高齢者の方にとってより良い環境っていうのはずっと話しておられますけれども、はい、その熱い思いっていうのはやっぱりつながるところがありますね、
そうですね、
清水さんとね、
はいはい、
これから避けては通れない道ですから、これからますます清水さんとのご関係は、
そうですね、
結束は強く、
そうね、もう本当もう今75歳以上が1300人超えてきて 10% ですから、ね、もうで今は、ね、あなたも若くて綺麗でだけど、いずれ必ず、はい、これだけは高齢者になっていく、その時に安心できるものがなかったら、今も安心じゃないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
そこが安心やったら今の現在も安心につながってくると思うんです、
はい
はい、大事な問題だと思います。
そうですね、はい、うん、ということで熱血交友録、今週はですね、清水光一郎さんをお迎えしまして、高齢者の住宅問題についてお話を伺いました。さあ塾長、ではここで一曲お送りしましょう、は
い、サザンオールスターズのですね、愛しのエリー、
いいですね、ちょっと暑い時にクールダウンっていうのもね、
ちょっとね、
いいかもしれないですね、うん、
まあサザンの時期やろね、
いいですね、心温まる、
うん、歌も、はい、かけてほしいですね、
はい、はい、サザンオールスターズ、
はい、
愛しのエリー、
お願いします。
清水さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
生まれ育ったこの家ももう今夜限り、明日からはあの人と幸せな家庭を築きます。あ、柱の傷、小さい頃私の身長をお父さんが印をつけてくれたんだ。あの頃はよく怒られて泣いたっけ、お父さんなんか大嫌いって。私が親になったらどんな心境なんだろう。お父さん、お母さん、長い間お世話になりました。
家族の快適な暮らしをサポートする、そう、私たちは長栄です。
熱血
賃貸塾超エアン、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超エアン塾長、住まいに関するスペシャリスト、超エアの長田さんにズバリ解決していただきます、はい。 お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。塾長、今週もいっぱい届いてますよ。
届いてますね。
はい、ご紹介していきます。
はい、はい、どうぞ。
まずはこの方、山科区にお住まいのゆうじさんからいただきました。ありがとうございます。盗聴や盗撮を見破る方法ってありますか？日本橋で機械を買うとかではなく、手軽にお金もかからない方法が知りたいですと。
なるほど、
ね、はい、いただきました。
まあまあですね、盗聴ですが、盗撮はですね、まあ、我々賃貸マンションの管理をやってますので、まあ、盗聴の方が主力ですね。大体賃貸マンションの中でですね、盗聴だから、賃貸マンションの場合は部屋をこうどんどん入居者変わってきますからね、まあ、誰が設置したのかちょっとわからないんですけども、差し込みのとこへですね、ちょっとそういうものをつけたりとか、まあ、電気が関与する場所ですね、そこへまあつけたりするんですけど、まあ、当社の方はですね、まあ、入る前に、そういうチェックをやります、機械で。
あ、機械で、
はい、そういう盗聴用の機械、発見する機械があるんで、入居される方がですね、そういう調査を事前にしていただけませんかって言っていただければ、当社の方でやります。
あ、依頼があれば。
そうです、はい、はい、これは一応有料なんですけども、まあ、まあ、1万円以内でできると思いますので、はい、一応部屋をですね、一応全部チェックします。で、そういうものがついてるかついてないか。過去にはですね、一つだけ言えば見つかりましたね。
見つかりましたか。
なんか見つかった言うて喜ばんとけというとなんですけど、見つかりました言うて、よかったな、それはやっぱり、機械で調査するのはよかったなという話をしたんですけども、
あ、
まあ、うん、だから、まあ、最初にやっておけば、はい、ずっとその方が部屋に入ってますので、だから入る前にですね、言うていただければ、大体、まあ、1万円ぐらいで中を全部ですね、一応チェックします。
チェックして、
はい、だから、まあ、安心して、プライバシーを守れるのではないかなというふうに思いますけど、
はいはいはいはい、
でも他は知りませんよ、うちの会社は管理物件は入居されるときに言っていただければ、こういうものありますからやってくださいということでやらせていただきます、
はいはいはい、ということで張さんはそういった、はい、対策を取っておられる、はい、ということでございます。はい、
はいはい、
そしてもう一ついただきました。京都市伏見区にお住まいの、ペンネーム有機農法さんからいただきました。ありがとうございます。6階建ての賃貸マンションに入居しています。入居して1年後に郵便物の盗難に遭い、警察に通報したことがあります。そしてつい最近、同じマンションで空き巣被害がありました。私が入居して3年弱の間に2件盗難が発生しているのは、犯罪に狙われやすい物件なのでしょうか。オートロックはついていますが、郵便受けはロックの外側にあるため、誰でも覗いたり手を入れたりできます。盗難にあったとき、管理会社を通して防犯カメラの設置をお願いしましたが、聞き入れてもらえませんでした。大家さんに防犯カメラをつけてもらうことは可能かどうかということです。共益費が割高な割に、清掃は週に1回で、一体何に使われているのだろうと以前から疑問に思っていました。この共益費で防犯カメラを設置したりできるものでしょうか。また防犯設備が甘いために犯罪率が高い物件なら、大家さんに防犯設備を整える義務はあるのでしょうか。カメラがあったら狙われなかったのではないかと思いますといただきましたけれども、うんうん、2件も相次いで。
なるほどね。まあ普通はですね、そういう事件があれば、家主として対処するのが多分普通やと思いますね。まあ、何か事情があるかと思うんですけども、はい、ただ強制的にですね、設置する義務はないです。これは持ち主さんが判断する問題ですから、それは全然ないですね。特にこの防犯っていうのは今注目されてますので、本当はそういう防犯面をしっかりとですね、やっておかないと、入居されてる方はやっぱ不安ですから ね、
そうですね。
特に女性の場合はですね、やっぱ気色悪いもんね、泥が入ったりすると。だから非常に気をつけてる部分がありますね。
でもやっぱ義務はないというと、
ね、義務は一応ねないんです。ほんでどうしてもっていうことであれば、まあ、個人的にお付けになるとかね。
あ、自分の
家、そうやね、
外は無理ですもんね。
だからどこでつけたらええかっていう、まあ、部屋の前につけるとなると、またこう そこらを工事しなきゃダメでしょ。
そうですね、
ほんならまた出るときに原状回復やらんなんていうね、いろんな問題が出てくるんで、本当はあの鍵をですね二重ロックにするとかね、
はい、
だから最近ではあの非接触キーってあるんですよ、
はい、
こうかざすだけで開くキー、
あー、ありますね、
穴がないから鍵穴がないから、もうなかなか入れないというですね、はい、まあ、そういうこともあるんで、防犯にはいろんな方法があります、
はい、まあ、手軽な防犯方法もあります
し、ね、そうですね、
いろんなものが売られてます、
だから気をつけていただきながら、そういう防犯グッズも結構、市場で売ってますので、そこで相談するとかね、これやってくるんで自分で気をつけないとダメなんで、いろんなケースが出てきますので、まあ、管理会社と相談しながら、こちらなんかそういうリクエストだとやっぱりちゃんと対処しますよ。
あ、そうですか。
入居者にとってやっぱり一番、特に女性の場合怖いですからね、入居者にとってやっぱり安心安全ってやっぱり大事でしょ。
そうですね、
あの住む上ではね、
住まいに関してはもう一番大事なところですね、は
い、それをしないっていうのがちょっと
ねえ、まあ、どういう経緯でそういう聞き入れてもらえなかったのかっていうのよくわからないですけどね。
最近はまあオートロックが全部ついてますけどね、あれあんまり信用しないように、
今その防犯専門の会社があって そこにお願いしたりするところも、
ね、
方も増えてくるなど、ね、意識が高まってますけども ね、ま
あ、ご本人さんもそれはあれ大変なんで、大変ですけども、まあ、それを立てた責任もありますから、貸す責任もあるんで、家主さんは入居者の立場に立ってですね、そういうものを積極的にやっぱりそういうことないように協力してもらいたいと私は思いますけどね。
そうですね、はい、そしてここに住まわれている方ももう個人個人でやっぱ対処できるようにも考えておいた方が、はい、
そうですね、
マンション全体っていうのもそうですけど、はい、個人個人の部屋の防犯っていうことでね、
はい、
はいはい、いろいろなグッズも出ておりますので、
そうですね、
はい、はい、
お願いいたします。
さあ、ここで塾長、今週のツボをお願いいたします。
なるほど、もう最近は治安が悪いんで周りをあまり信用しないように。
寂しいツボですね。
寂しいツボだ今日はあんまりええの出てきない。
まあでもそういう防犯意識というのは大切にという。
そうですね、防犯意識はやっぱり重要なんで、はい、個人個人が気をつけていただくということですね。
ということでございます、
はい、
ありがとうございます。
今日は頼んない
とんでもない、ありがとうございます。
申し訳ございません。
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300、 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp、 ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、百万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
坂本龍馬、独自の視点で時代の先端を駆け抜けていった坂本龍馬のスピリットこそが先の見えない現代に必要とされているのかもしれません。果てしなく進化し続けながら己を信じ、今を生き抜くために何が必要かを、坂本龍馬は現代にそう問いかけているでしょう。人として、企業として何が必要なのか。日本の夜明けは近いぜよ。
これからの21世紀をお部屋探し、マンション管理で創造する。そう、私たちは長栄です。
お送りしてきました熱血賃貸塾超エヤン、お時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
今日お便りいただきました、
はい、
ユージさんからのお便りでですね、はいはい、その盗聴や盗難を見破る方法っていうので、うん、チョエさんでは PSC というプライベートセキュリティチェックを行っているっていう話をしましたけれども、はいはい、もしそれについて調べたいという方はですね、はい、盗聴探査をしている専門の会社もあって、ネットで調べることもできるみたいなんですね、
はいはいはい、
だいたい相場が1万5000円から3万円ぐらい、はいはい、でも長栄さんの管理している物件のお住まいじゃない方でも、
いいですよ、
ね、っていう話なんですよ、
この番組を聞いていただいている方、連絡いただいたら行きます。
本当ですか。
行きます、
はあ、ということなので、ユージさん、もし本当にご用命の場合は、中央センター田中さんまで、
はい、
ご連絡ください。
そうですね、
075-257-1515、 075-257-1515、 中央センターの田中さんまで まあ、あのユージさん以外の方でも、ね、気になる方、ね、こういったことをちょっと気をつけたいなという方は受け付けますので、
はい、
ということでございます。はい、やっぱりね、そういった防犯というのは意識は高めていかなきゃいけない世の中っていうのは寂しいですけど ね
寂しいけど、まあ、しょうがないですね。
はい、そうですね、はい、そしてですね、塾長、先週の交友録の中でモラトリア法案についてね、はい、お話ししましたけれども、はい、あのそれ以外のこう今お住まいになっている方に対しての特別措置法案というのも出ておりまして、はい
ね、
その情報、はい、住宅手当緊急特別措置事業が、はい、あるんですね。半年前ぐらいからやっていて、
はい
はい
ねはいはい、
リストラですとか離職された方への家賃補助です。
そうです、当社の方も、ま、3件ぐらいですね、申し込みは来てますね。はい、でそれはオーナーの判子をして申請しないとダメなんで、まあ、詳しく内容についてはですね、府庁の方へ聞いていただければ、分かると思いますので、我々がくどくど説明するよりも、うん、そういう結構、まあ、いろんな規制があると思うんですけども、ね、毎月6万円ぐらいが半年間ぐらいいただける、
半年ほどね、無
理に助かりますからね、まあ、そういうこともですね、やっててくれてありますので、府庁の方へですね、家賃補助をしていただけると、困った方は、うん、そこへ聞いていただいてですね、そういうにやっていただければいいんじゃないですかね。うん、はい、
そこには収入制限があったり預貯金の制限があったりいろんな規定もありますので、はい、
誰でも彼でもですね、家賃補助してもう府の財政が困りますので、
はい、
きっとしたらやっぱり資格のある方に対してはですね、ちゃんとそういう補助をしていただけるということで非常にいいことではないかなというふうに思いますけど、
はい、まあ、はい、そういった法案もありますよというお知らせでございました。はいはい、さあそろそろお別れのお時間です。熱血賃貸塾超エアン、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超エー代表取締役の
長田修、
そして重田舞子でした。また来週、
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の超エーの提供でお送りしました。